6位が長崎教会のチームだったんですね。だから、4位がダーゲートプレイスで、5位がミルトスで、6位が、なんだっけ、FF ですね。ベストフィフティだったんですね。で、2位に、熊本のトランソンが入って、3位に、大村のハティクバが入ったんですけども、実は私はですね、非常に今回の順位に対して神様の明確な手をはっきり感じているんですよ、ね、それを話すと長くなるから話しませんけど、はっきりこれは神様だなって思うことをすごく感じていることがいくつかあるんですね。で、今回実はですね、2位とから10位ぐらいまでですね、私は下辺で歌ったから自分のチームはつけないで、私は23位までつけたんですけど、だから自分のチームは番外になるんですけども、小佐牧師も秋元牧師ももう1位は下辺だったんで、結局2位以下はですね、なんと、もう審査員バラバラだったんです。だから2位から10位ぐらいまでは、ある人が2位をつけたのをある人は12位につけてたりしてですね、だからすごいバラバラだったんです。だから1人がちょっと順位を変えたら、もう8位の人でも2位になって白馬に行った可能性がある。だから8位ぐらいまではもう白馬に行けた可能性が、3位以内でね、地点枠を入れたら10位ぐらいまでは地点枠に入れた可能性が十分あったんですね。だからかなりこうばらけたわけですね。でその中で、ちょっと私が思ったことはですね、この2位のトランスフォーマーはですね、特徴があったんですね。熊本教会ね、トランスフォーマーね、熊本教会なんですけども、徹底して路上ライブをやってたわけですね。そしてその路上ライブをした上で告白しておりました。必ず今年は白馬に行きますと。で、まあ、ちょっと私が行くときは必ず私に気を使ってくれて、長崎教会のチームと共に行きます必ず言っておりましたよね。で、告白したんですね。今日の説教とすごい関わるんですね、これね。後で必ず告白したんですね。で、一回ポッて言ったんじゃなくて、それを路上に行き続けて告白してたんですね。だから、ハティクバの辻郷牧師ですね、一月ぐらい前から感謝の祈りを本気で開始されまして、というか言ってましたね、もうそれ以外道がなくなった、もうそれしかなくなったので、もうそれにかけるしかなくなったので、それにかけた、かっこいいもんじゃないですね、もうそれしかなくなったわけです。それで徹底して感謝をし始めたら、その自分の賛美の飯が何かこう感謝をしてたら、それまでこう揺れてたんだけど、なんかすごくこう深く入ってきて、それからね、必ず告白し始めたんですね。3位以内で白馬に行きます、自転車じゃなくて3位以内で白馬に行きますって告白し始めたんですね。夜のカリスマ礼拝とかですね、月曜日のタームの訓練とかですね、あれは向こうの世界に行った時に必ず告白し始めたんですね。で、その告白が何ていうか、こう単なる願望や願いっていうんじゃなくて、本当にこう祈りを土台にして神様の前に告白しているものを感じたんですね。だからこれはちょっと、これはもしかしてあっと思ったんですね。で、そしたらその2つが入ってきたんですよね。で、私長崎の牧師ですからね、悔しいんですよ4、5、6だからね。でも私はなんか神様のはっきり手を見るんですよね。で、あ、神様すごく真実だなっていうことを今回の事に関しては明確に感じます。これはうまい下手ではなくて、神様の明確な手がそこにあったなっていうことをね、思ったんですね。で、この告白と信仰を用いたチームは入ってたんですね。で、皆さんですね、ぜひね、そのことを覚えてほしいんですね。で、今日の説教で後で大きくかかってくのでね、あえてこれ言ってるんですけれども、そのことをね、ぜひ覚えておいてほしいと思います。あと、456が自転車に入ったので、ぜひ皆さんですね、お祈りしていただきたいというふうに思います。さあ、それでですね、今日のところは17章の20節からなんですけれども、もう一度読みしますね、イエスは言われた、あなた方の信仰が薄いからです。誠にあなた方に告げます、もしカラス種ほどの信仰があったら、この山にここからあそこに移れといえば移るのです。どんなことでもあなた方にできないことはありません、とこう書いてあるわけですね。で、実はカラス種の信仰ということを今回パウロ牧師が語れたんですけれども、今回の御子石新聞の論説にカラス種ほどの信仰ということでヨハネ森圭一牧師がこう書かれているんですけれども、これは最近秋元牧師は東京アンテロケでも、どこの世界でもこのことを語っているんですけども、まさに説教用紙、これは論説なんですけど、秋元牧師の説教用紙ですね、これね。ここに全部ポイントが書いてますが、後でしっかり読んでおいてほしいと思います。で、ね、ここに本当に詳しくまとめて書いてありますから、で、ぜひ読んでおいてほしいと思うんですけれども、ここのところはですね、何かというと、悪霊に疲れていた、まあ、転換だったんですけど、息子さんがいて、悪霊に疲れていた息子さんを解放してほしいということで、S さんのところに言いに来た。そしたらイエス様が、まず弟子たちに言った。弟子たちは解放できなかった。 そしてその後、イエス様のところに来て、イエス様は悪霊に使えた人を解放してくださった。そしたらですね、弟子たちはですね、自分たちができなかったものだから、イエス様のところに来て、どうして私はできなかったんでしょうかって聞いたの。それに対する答えなんですね。で、面白いのは、19節のところで、その時弟子たちはそっとイエスの元に来ていった。なぜ私たちには悪霊を追い出せなかったのですかって書いたんですけども、この、面白い、そっとって書いてあるね。そっと来たっていうのは何とも言えない弟子たちの姿を表してますけれども、聞いたわけです。それに対してイエス様が言ったんです。で、その答えがさっき言ったあなた方の信仰薄いからですと。だから信仰が薄いから悪霊を追い出せなかったわけなんですね。でももしカラスタネほどの信仰があったら悪霊も追い出せるし、山に移れと言えば移るし、あ、この山にここからあそこに移れと言えば移るし、どんなことでもできないことはないって言ったんですね。だから信仰が薄いからできなかったけど、カラスタネほどの信仰があったら、悪霊だって追い出せるし、山だって移るし、どんなことでもできるよって言ったわけですね。じゃあ信仰の薄いっていう、その薄い信仰というのはどういう信仰で、カラスタネの信仰はどういう信仰かっていうことを、まあ、今回パルコ氏が話されたんですね。で、覚えてますか、この間方世界に。で、薄い信仰っていうのはですね、聖書はいろいろ開かれたんですけど、今日は時間がありませんので開きませんが、後で見といてください。ここにちゃんと書かれていますからね。いろんな聖書の箇所を見ると特徴があってですね、それは何かというとですね、薄い信仰の特徴は心配とか、あるいは恐れとか、もうちょっと不安も含めてですね、そういう心配とか恐れとか不安を土台にしてしまう、あるいはそれを通して見てしまう、あなたがもう神がいないかのように目の前に起こってくる現実と現状とか問題とか困難を、そのどうしても私たちは普通に生きていたら、普通にしていたら恐れたり心配したりしますよね。この後どうなるんだろうとかですね、この問題はどうなってしまうんだろうか、その心配とか恐れとか不安を土台に置いて、あるいは神様方もいないかのようにして対応する、見ていくのを薄い信仰というんですね。で、この時弟子たちは例えば悪霊追い出しの時ですね、一生懸命したと思うんです。でもやりながら俺たちにできるかなとかね、思ってたかもしれないし、あと この目の前の悪霊を恐れてたかもしれませんね。で、何かというと、そういう目の前の現状とかそういうことを見て恐れたり不安を持ったり心配したりして、それを通して見ることを、まあ、薄い信仰なんですね。で、弟子たちはね、福音書では何回も言われてるんです。信仰の薄いものたちを、信仰の薄いものたちをって、弟子たちですよ、選ばれた弟子たちは何回も言われてるんです。ところが使徒行伝以降は言われてないんですね。そして使徒行伝から大きく変わるんです。その一つのポイントはもうね、皆さんご存知、聖霊が来て聖霊に満たされたからです。でもそのことを通して何が大きくかったかというとね、この薄い信仰から今日話します、このカラスタネの信仰に変わったんですね。で、カラスタネの信仰があれば山も動くし悪霊も追い出せるということなんですね。で、使徒行伝の弟子たちは明らかに薄い信仰からカラスタネの信仰に変わったんですね。聖霊が与えられて満たされた結果、今私たちは聖霊が与えられてるんですね。で、もし本人が望みさえすれば誰でも満たされます。本人が望みさえすれば誰でも満たされますということは、このカラスタネの信仰を神様は与えてくださり、用いることができるってことなんですね、誰でも、ね。じゃあカラスタネの信仰ってのはどうなのかっていうと、この薄い信仰とカラスタネの信仰の違いはですね、カラスタネってのはね、薄いに対しての反対は厚いでしょ。だから薄い信仰だからダメだったら、厚い信仰ならいい、分厚い信仰ならいいってことなんですけど、カラスタネは分厚くないんです。カラスタネ持ってる人いないかな、誰か、しおりかなんかで持ってる人いません？イスラエルのお土産でもらったことがある、いませんか？やっぱりカラスタネはないんですよね。ありがとうございます。さすが。さすがですね。ありがとうございます。これです、これですね。ありがとうございました。ここにあるのこれね。これで一つじゃないですよ。たくさんのカラスタネをこうして、なんでこうしたかったら、一つだったらあんまり小さいから。で、何度も私話しましたけど、韓国のチョンギ牧師ですね。チョンギ牧師がこのカラスタネを持ってきて、みんなにこうやって見せたら、行列ができたんですね。で、一人の、ご年配の方がこう来てですね、目が悪くて見えないもんだから、どこですかってこう近づけたら、その時鼻息がふっ、どこですかって時、ふっとこう鼻が、その鼻息で飛んじゃってですね、でも見つからなくなったって話をチョンギ牧師はしてました。つまり、鼻息で飛ぶぐらい小さくて、軽くて、言い換えればカラスタネっていうのは、最も小さな種の代表なんだ。つまり最も小さな種ってことを意味してるわけ。だから面白いですね。薄いとダメ、ありがとうございます。ちょっと今後ですかね。ありがとうございます。 薄いとダメだけど、最も小さな種でいいってことは、どんな小さな信仰でもいい、からし種の信仰として用いるなら、からし種の信仰だったらいいって言ってるんですよね。ということは、これは量じゃなくて質の違いなんですね。じゃあからし種の信仰って何かってことなんですね。で、次に行く前にちょっと見ておきますけど、ここにね、この山に動いて、この山にここからそこに移れと言えば移るって書いてあります。言えばって書いてあるんですね。やっぱ実はすごい大事なポイントは、からし種の信仰を用いる一つのポイントは、その信仰を声に出して言うってことが大事なポイントなんですね。でもう一箇所書きますね。マルコの福音書の、ここを開いてください、大事なので、11章、マルコの福音書の11章の22節から第3版を持ちの方は90ページ、第2版は何ページになるかな、第3版の方は90ページです。第2版はもう少し若いページだというふうに思います。マルコの福音書の11章の22節から見せます。イエスは答えて言われた。神を信じなさい。誠にあなた方に告げます。誰でもこの山に向かって動いて海に入れと言って、この中で疑わず、ただ自分の言った通りになると信じるならその通りになります。これはっきりさっきと同じステーションです。ちょっと言い方が違いますけどね。山に向かって動いて海に入れと言えば、そうなるって言ってる。で、鍵は疑う、この中で疑わずって書いてあるんですね。これ、からし種って言葉はないですけど、ここがからし種のことなんですね。だから、心の中で疑わないで、そうなると信じているとき、そうなるって書いてある。だから、疑わないってことなんですけども、そう思った瞬間、皆さん、じゃあダメだと思いませんかね。普通ね、疑わないでいるってことはね、100% 疑わないでってことは、普通できません。聖霊の特別な恵みがあるときありますよ。確かに不思議に、疑わないでいるときってあるでしょ、たまに。これも聖霊の特別な恵みがあるときです。でもそうでない場合は普通ね、信じているんだけども疑ったりしませんか。で、ここはね、疑わずってのは全く感情的にも疑わないで、視覚的にも疑わないでいるってことじゃなくて、疑いはやってくるんだけれども、その疑いのところに立たないってことなんですね。疑わない方に立つ、信仰に立つってことにします。で、アブラハムのことはね、ロマ書に書いてあって、アブラハムは100歳になっても彼は信仰が弱ることなく疑うことをしなかったって書いてあるんです、はっきり。ところがね、創世記を見るとですね、アブラハムはですね、こんな老いぼれに何の楽しみがあるかって笑ってるんですね。つまり、そんなのできっこないじゃないかってことを言ったんです、心の中でね。ってことは疑ってるわけですよね。でもはっきりパウロはロマ書の中で彼を疑わなかった、信仰に立ったって書いてある。つまり何かというと、それは疑いに立たないで信仰に立ち続けていったってことですよ。で、私たちも疑うことがあっても疑いに立たないで信仰に立つかどうかがポイントなんですね。神の言葉に立ち続けるかどうかなんですね。で、からし種はそこなんです。具体的にはどうかというと、次いきますよ。マルコの11章の24節。だからあなた方に言うのです。祈って求めるものは何でも。何でもだから何でもなんですけれども、もちろん主の御心でってことですけれども、その御心ならば何でも、すでに受けたと信じなさい。そうすればその通りになります。具体的にじゃあ、からし種の信仰ってどういうことだったか、受けたと信じる信仰なんですね。すいません、時間があれなのでちょっとカメラ走ってますけれども、受けたと信じる信仰。これから受けるんじゃなくて、もう受けたと信じる信仰なんです。で、具体的にどういうことだったら、3つのポイントでね、あとで見越しにも言われ書いてます。3つのポイントで言われます。1つ目だけね、言ってね、長崎ではね、あと兄さんもね、言えなかったんですね。1つ目に言ったら、まず言葉を受ける、神様から。で、秋元家の山根君もね、言ってそうですね、その神様が語るとかよくわからないとか言ってね。で、ほっとしました。うちの子供も言うんですよね。神様が語るってのはよくわからない。今日はそれがテーマじゃないので、ゆっくりお話できません。もうちょっとしたらその神が語るってことはちょっと時間かけてまたどっかで学びたいと思いますけど、神は語られます。で、大事なことは信じているかどうか。神は私に語ってくださる。私にわかるように語ってくださるって信じていることはとっても大事なんですけど、語られるんですね。その時でもね、聖書を通して語るのは土台なんですけど、二つあって、この問題に対して、このことに関して、あなたに私に特別に語ってくださる言葉とともに、特別語りかけられたなんて言わなくても、いつでもどんな時でも適用できる言葉がある。例えば、ロマ書の8章28節。すべての事柄は神を愛する人々に合わす。すべての事柄が益となって働くって書いてある。ね、だから必ず益になる。だからすべてのことにて感謝しなさいって言葉に従っているなら、必ず神様の言葉に従っているから益になるってことですね。これは別に特別に語られなくても、いつでも適用できるんです。だから問題が困難が来たら、神様は本当に感謝します。このことありがとうございます。で、このことの後ろに神の計画があるから感謝します。必ず益になりますから感謝します。というのは、これは、何かと信仰に立っているわけですね。 でもね、ここまでなら不十分なんです。ね、あの面白いこと言ってました。ニューヨークの、ダニエル朝の牧師はですね、すぐチェって言うそうですね。で、感謝しますっていうのをね、チェの代わりにしてる人は感謝します。チェっていう代わりに感謝しますっていう人がいるって言ってました。よく秋元が長老と車に乗ってるとね、交通違反で捕まるんですって、なんかギフツもこの前10万ぐらい取られたって言ってましたけど、ね、その時に、感謝しますって言うんですけど、チェの代わりに言ってる人がいるって言ってましたよね。それでも言わないより言う方がいいんですよ。ただ、感謝の祈りが確実に聞かれる方法が一つあって、それは何かったら、受けたと信じて感謝することなんですね。例えば、問題があった時に、神様ありがとうございますって言うだけじゃなくて、この問題を寄せられたことを感謝します。ね、神様は全てを益にされますから、この問題の処理に神の計画があって、このことは必ず祝福になり、最善になります。だからありがとうございます。ここまでじゃまだなんです。でも、必ずそうなりますから、もう私は、取りかけたらそうなることを知っております。だからもう今何にも起こっていませんが、この時にもうすでにそれが起こったの、それが起こった時にはみんなも驚くでしょう。私ももう喜び踊るでしょう。だからもう今、もうあなたはそれをしてくださっていることを信じて、喜び踊りますっていうのは受けたって信仰なんです。これをした人がいるんです。秋元牧師はね、非難中傷が激しかった頃、これをしてたんですね。想定の旅ごとにね、神様この避難中傷ありがとうございます。このことが全部私とって訓練となり、益となり、しかも必ず逆転されますから、もうありがとうってその時あなたを褒めたたえるでしょう。ですから、今から喜びますって、毎朝毎朝やってたんですよね。私、想定の時々やりま、派遣に行ったりとか、東京行った時一緒にすることがあって、見事でしたよね。そして、カリスマ性が来た方はご存知ですけれども、日本の一番大きな教会からカリスマのセミナーをしてくれって招かれたんですよね。ペンテコステの日に。大川徳光牧師の教会からね、ペンテコステの日にカリスマセミナーをしてほしいって、しかも聖霊が言ったからあなた方はある汚名を取り除くように聖霊が言って助けなさいと言われたので来てほしいって向こうから電話があって招かれたわけですね。これ見事ですよね。これほんの始まりです。最初から長距離派って言われてましたよね。でも長距離派がもうおよそ不可能と思えた時に受けたと信じてやってたんですね。それは今現実のこれ初めて来てる。でなんで、ね、御言葉って生きてるんですよ。まあ、このカラシナの信仰って特徴がありましてね、受けたと信じたカラシナにはね、絶対に成就する。この受けたと信じたカラシナの信仰を使うと。ですが、薄い信仰は神の働きや主の技は見ません。でも、受けたと信じたカラシナの信仰に立って住む人は、神の奇跡を必ず見るんです。例えば、ペテロが水上歩行しました。で、主を私に言ってくださいって言ったら、ペテロ様は、カン来なさいって言いましたね。そしたらペテロはその言葉を信じたわけですね。来なさいって言われた。でもペテロは人間でしょ。比重は水より重いわけですし、万有引力の法則も含めて全部とにかく絶対歩けないはずなのに、来なさいっていう言葉を彼は信じて、イエス様来なさいって言葉に立って、踏み出しちゃったわけでしょ、船から出て。そして本当に歩けちゃったわけでしょ。これ受けたっていう信仰ですよね。歩けるって信じて。ところがね、波が来て、風が吹いて波が見た瞬間、波を見た瞬間、あやヒューマンビーングってね、俺は人間だって、はって思って、恐れたんですよ。えって恐れたんですよ。その瞬間、カラシナの信仰から薄い信仰に変わった。薄い信仰になった瞬間、ドドーッと溺れたんですね。ただ溺れても、エス様は助けに来てくれたから、主の憐れみはあるんです。ね、これは覚えてください。主の憐れみはあるんです。でも、カラシナから薄い信仰になった瞬間、溺れたんです。で、今回長崎の聖火の時にはエリアの話をされましたよね。450人を相手にしてエリアはたった一人でバールの原始を相手にして火を下す神が誠の神だって言って火を下して勝ったわけですよね。あの時ね、心配してないんです。もし来なかったらどうしようなんて、必ず火が下るって確信してるわけですね。だから火を下す神が誠の神だ、お前たちからやってみろって言ってものすごいでしょ。ところがね、その後イデベルっていう人にね、女の人なんですけど、一言ね、標準に殺してやるってことです、あの意味は。ね。って言われた瞬間、ね。そう言われた瞬間ね。女性の一言に弱いとはいえね。一言聞いた瞬間ね。どうしよう。イゼベルに殺されたらどうしようってこう、恐れたわけでしょ。恐れた瞬間、逃げていって。ええか、450人のバーの原始相手に、圧倒的な勝利、圧倒的な勝利よ。なのに、その次の瞬間、もうあれ本当に同じ日だと思います。どんなにおめでとう、2、3日後です。おそらく同じだと思いますけども。ね、こう恐れちゃって 殺してください、もう私の命を取ってくださいってこう真剣に神に祈ってるわけですよね。逃げて恐れた、つまり薄い信仰になった瞬間なんです。わかります？どんなすごい神の人も薄い信仰になると神の技は見ない。でも悲しさに立つと神の奇跡が起こるのです。わかりますか？どんな小さな信仰でも、どんな弱いものでも、悲しさの信仰を用いて生きるときに神の奇跡が人生にしばしば起こってくるんです。じゃあ悲しさって何かというと、受けたっていう信仰なんです。で、二つ目ね、まず神の言葉を受ける。で、一つは分からなかったら今言ったように感謝するとかね、神を第一にする人は全てのものを神様は支えてくださるとかね、死を恐れるものは乏しいことがないから、死を恐れれば必ず乏しいことがないから、まあそれはいつでも使えます。同時に語られた言葉を受け取るんですね。で、二つ目はですね、その言葉に従うわけです。帰従うわけですね。これが二つ目です。そして三つ目が、その言葉を語るんです。さっきその白馬の三拍子のこと言いましたけれども、確かにトランスフォームとハテクバは告白してたんですよね。一回じゃなくて、で面白い、告白しますとぶつかってくるんです。そのぶつかりの中で語り続けるためにはね、祈りがないと継続できないんですね、これ。ね、で、いくつかの証がありますけれども、南牧師ですね、吉谷南牧師、今宮崎にいますけど、彼は佐賀時代からずっとケンタッキー一筋なんですね。ケンタッキーで就職したら今頃エリアマネージャーか、下手したら幹部、もっというの幹部かもしれませんね。でも、長崎いた頃ですね、彼はですね、大礼拝の方みんな素晴らしいですね、寝ませんね、だから、あ、一部寝ていますけど、ね、寝ませんね。彼もね、南区も寝なかったんです。ところがね、ものすごくハードな生活なんです。奉仕とアルバイトで、アルバイト中にちょっと唐揚げあげながらね、それでね、平日の午後っていうのは一番なんか、お客さん来ない時間帯で、ちゃんと統計取ってあって作る量決まってるんですって。で、2時間経ったら捨てなきゃいけないから、ああいうファーストフードとかケンタッキーでは。で、火曜日だったら水曜日だったら忘れて、とにかく一番少ない時間帯があるんですって。その時間帯にうつらうつらしてしまって疲れてて、気がついたらドバーッと、唐揚げっていうんですか、ケンタッキーの唐揚げを作ってたんですって。はっと起きたら、あーって思ったんですね。はぁー。まず店長に、すいませんってなった店長から、それ怒られますよね。これどうするんだ、これ、ね。とんでもないってことですよね。で、彼はね、はぁーと思ってね、どうしたかって言ったら、まず、すいませんって店長に謝って、神様にも、すいません、仕事しねてってね。まあ、仕方がないですね。彼は、報酬も言ってなかったから。それでね、その後ね、でもね、感謝したの。神様、このことありがとうございます。このことも益となりますから感謝しますってこう感謝してたらね、言葉が来たんです。はっきり、私がこのね、揚げすぎたチキンを私が全て必ずえっと思ったんです。で、ね、もちろんね、感謝しますって言ってね、神様何とか言ってくださいって祈ったんですよ。祈ってはいたけど、えっと思ったんで、神様は私を売るって言われた、ね、それからね、えっと思ったんですね。でもね、神様って言って、ありがとうございますって言ってたんですね。神様ありがとうございますってね。でも本当かなと思いながら、ありがとうございますって言ったの。そしたら、そう言ったんですよね。店長のところに行って、私が、神様がこの揚げすぎたチキンを売ってくれてくださいますって伝えなさいって。いや、これね、常識のある人だってわかると思います。揚げすぎて怒られたわけでしょ。店長は、まあ、これで赤字になる、こーんと思ってる時にね、店長とか言って、すいません、つきましては神様売ってくれますよって言ったらね、逆なでするでしょ、わかります？クリスチャンじゃないですから。ほーら、で、南君もそれぐらいわかりますよ。でもね、祈ってたら神様言うんですよ。必ず言いに行きなさいって。思ったよ。でも、受けたっていう信仰は言いに行くんです。だってもう売れたんだから。そうでしょ？だからはここでね、従って言ったんですね。店長、本当にすいませんでした。つきましては、私の信じている神様が祈ったら売ってくれると言いましたから、これ全部神様売ってくれますって言ったら、店長は、もういい、向こう行けって言ったんですね。もう怒るよりも呆れてしまって、どうなったと思いますか？ 2 時間で全部売却が捨てるんですね。ね、ファーストフードってのはね。そしたらね、車で1台来たんですって。これなんか5ピースっていうのか、私全然知らないんだけど、その普通5ピースとか10ピースは買わないのに、5ピースって多いんですかね、多いやつをまず2袋最初の人が買ったんですって。えっと思った。そっからね、絶対来ない時に客が次から来て、しかも次から次来て、しかもみんな大きいのを買うんですって。 大体その時間帯はチキンを買わなくて、なんか他にあるんでしょ、それをみんな買うんです。なのにどの人たちもチキンのしかも何ピースっていう大きめのやつを買ってるんです。でもし上げすぎてなかったら何分待ちって客が逃げるんですって。上げすぎていたから次から次売れて、どうなったったら2時間経った時には全部完売して追加を上げてたそうです。これでね、一通り終わってちょっと客が途切れた時に、ね、店長が来たんですって。おい店長はね、さっきはすまなかった、お前一体何をしたんだこれじゃないですか、現実に起こった話ですからね、現実に起こった話ですからね、社会の真っ只中で。そしてね、いや実はあの神様に感謝をしたら神様に電話して助けてくださいって言ってくれてたからですってね、伝えてますでしょ、先に伝えてますからね、びっくりした。そしてね、ここから偉いですね、一斉の石の本を渡してくれたんですね。で店長一晩で読んできたの、感動して、次の日の朝礼ね、この本は素晴らしい本だ、この南君が言ってる教会いい教会だみんなも読めとか言って全員にこう勧めたってわかりますか。で、あの南牧師の話はしょっちゅうしますけど、彼のケンタッキーの話はこれ一回じゃないでしょ。佐賀版、長崎版、長崎小町店版、この南の店店版、それから宮崎店版、宮崎店版も 1,2,3,4,5 ぐらいありますよ。なんでかわかりますか。からしだれの信仰を使う人は必ず奇跡が起こるんです。からしだれの信仰は必ず神が働くんです。なぜ使徒行伝以降の弟子たちはあんなに神の奇跡を見、技を見たかったら、彼らは聖霊に出されてからしだれの信仰を用いたの。面白いですね。からしだれの信仰はね、必ず奇跡が起こるんです。でも薄い信仰は起こらなくなるんですよね。ではね、からしだれの信仰を使うことが起こるんですね。で、からしだれの信仰というのは面白いんですよ。言葉をいただく、で、わからない人は何と言いますね。まず感謝をね、受けたとしに言って感謝してください。例えば今経済の問題がある人ね、神様この言葉ありがとうございます。例えばですよ、ね、私の神は栄光の富を持ってあなた方の必要に対処ございます、フィリピ人の4章に書いてあるね、語られたとします。そしたらね、今のこの経済の問題は本当にありがとうございますね、で本当にすいません、まあ罪があって起こったなら罪を悔い改めて感謝をしますね。そしてこのことも全部になりますから感謝します。そしてあなたはご自身の栄光の富を持って満たしてくださると約束してくださいましたから、このこれを全部満たしてくださることをありがとうございます。その技をこれから見るでしょう、ね、見たとき私も周りの人もみんな驚くでしょう。ですから前もって今もう驚き感謝しますって言って ねこう喜び踊るのです。人はバカと思うかもしれませんけど、神はそれを受け取られます。さっき言いましたけど、分かる人は分かりますけどね、パウル牧師は大川月道牧師のところに招かれたっていうのはね、これは日本のキリスト教会に激震を起こすのです。これは本当に日本で一番のプロテスタントの代表の教会の牧師がね、聖霊に語られてね、お前を取り除くようにと語られて、ペンテコステの日にカリスマセミナーで招くんですね。これはね、ちょっと日本の教会を激震させますよね。でもそれは何かからしだれの信仰だったからです、ね、まだ皆さん日常生活まで、まあ、南の話をしましたけども、私たちがからしだれの信仰を用いていくときに神の技を行うんです。言葉を受けましょう。そしてその言葉に従うのです。そして声に出してみましょう。声に出してそのことを告白しましょう。で、日本人はね、これが苦手なのです。なぜか、否定的なことを言ってる方がね、みんな受けるんです。もう私ダメなのよ、本当に、ああそう大丈夫よとか言いながら、ね、でもね、私はね、神様が栄光らしくございます、この後奇跡起こって逆転起こるのよとか言ったらね、高ぶらないととかね、言われそうでしょ、日本ってね、そういう気分ありますよね。どうでしょう、これね、私ね、サタンが働いてると本当に思います。だって、長女がフィリピンから帰ってきて言いましたよね、日本、私もちょっと分からない、海外行くと大体ね、面白い、ちょっとしかできなくても、いや、できますって言いますもんね。日本人ができるって時は相当できる時でしょ。例えば、歌がうまいねとか言ったとしますね。そしたら、いや、とんでもないとか言いませんが、日本人は。でも向こうはちょっと歌ったらですね、もう私は歌えます、楽器もちょっとできた、もうできます、できますって本当に言うんですよ、本当に。それは別に普通なの。それで、やってみたら大したことなくて、なんだなんてことはない。それでもみんな言う。で、日本人はそれで言ったら何って感じでしょ。で、逆にできる人はできると言ってもまずいし、こう明らかにね、霊的な何か束縛があるんですよ。神から与えた言葉を解き放ってください。で、パウロ牧師はよく言いますよね、告白を。だからいろいろ叩かれるし、いろいろ言われちゃうんです。 でもこれ例の対談ね、実は皆さんね、神から与えられた言葉を解き放ってください。カラシタイの信仰を持ちようなら、奇跡はいいですか、たまに起こるんじゃないんです。頻繁に繰り返し私たちの人生に奇跡は起こるのです。神が治すって言ったら不治の病も治るのです。神が治すって言ったら、どんな病気でも、心の病でも体の病でも癒されるのです。また神様が解決するって言ったら、どんな問題でも、どんなこじれた人間関係でも解決しちゃうのです。だって山ほど証を聞いてきたし見てきたでしょ。それがあなたの人生に残らないわけがないじゃないですか。でもそれはね、受けたと信じたところに立つかなんですね。で、多くの人はね、言葉を受けるんですね。とかね、面白いこと言います。あね、薄い信仰には自然になるのです。何もしなかったら、ほっといたらみんな薄い信仰になるんです。で、薄い信仰になった人はね、自分はダメだなと思わないで。それは人間の証明です。ね、森村誠司も言わないけど。何かって言ったら、人は普通にしていたら、心配とか疑いとか、不安が中心になるんですな。そうじゃない場合、さっきまで特別な精霊の恵みか病気になってしまっているわけです。正常ならば疑いが来たり不安が来たり、おそらくなく普通なんです。それはね、受けた信仰は意図的にしないといけない。これははっきり意識を持って、意図を持って立たないといけない。秋元老師はベニヤミン君が治るって言われた時に、お医者さんに言いなさいって時に言いましたよね。でその後礼拝で神様に見せなさいと言われたから、子供の病状全部言いました。頭が段差があって、壊死していて、そしてこうとかね、でも髪を直しますって言ったら、階段から降りる時には恐れと不安が来たって言うでしょ。治らなかったらどうしようって来るんですよ。でも神様って言うのと、私が直していったじゃないかって毎週言い続けたんですよ。分かります。意図しないと、神の受けたという信仰、神様の信仰ってのはね、意図的にしないと用いないのです。これ覚えてください。ではっきりそこに立って進んでいくときに、神様の技は明確に湧いてくるってことね。どうぞ覚えてください。で、今日はあの嬉しかったですね。第一礼拝で誰も悲しみ持ってなかったんですね。なんかね、長崎教会は悲しみがないのかと思ったんですけど、最後では持っておられました。なんか最後で持っていたっていうのは、なんかいかにも象徴的でありますけど、悲しみの信仰ですね。去年は悲しみの信仰を持ち上げたんですよね。今年もぜひここから悲しみの信仰を用いて、言ったんですけど、あのね、いや、用いる人には奇跡が繰り返し起こるのです。で、今回はっきりね、正解で神様語ってくださいちょっと祈ってたんですけど、会社の信仰あちこちで語ってられたんですけど、長崎で何を語るかなって時に、会社の信仰を語ってね、特に意図的にそれをしなさいってところで、言葉を受けるってところで止まったんですけど、言葉を受けないといけないですね。で、皆さん会社の信仰を用いていきましょう。これから奇跡がお互いの人生に、ですから、頻繁に起こり始めます。会社の信仰に立つなら、教会とともに悲しさの信仰の命の時に、神の技は繰り返し起こり始めていきます。これをね、どうぞね、覚えておいてほしいというふうに思います。はい、もしメッセージを忘れた方は、御声新聞の論説に、森牧師がきちっとまとめて書いておりますから、この人御声新聞は取っておいて読まれることをお勧めします。お願いします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなたは生きておられる神様です。そして語ってくださる神様です。またよくわからない時もありますが、それでも感謝することや、全てが気になることや、死を恐れるものは乏しいことがないことや、イエス様、信じる者にあなたは奇跡をなさり癒しなされることはたくさんの約束がありますから、私は御言葉を適用しながら、また語られた御言葉にしっかり立ちながら、はっきりと思ってこの枯らし合いの信仰に立って従って告白していくことができるように、そのことを通してなさる神の技を具体的に顕著にお互いの人生の中に、教会の中に、イエス様、頻繁に見ていくことができるように、力強い手を持って導いてくださることをお願いいたします。あなたは今生きておられる神様です。奇跡をなさる神様です。どうぞお一人お一人が今直面している問題や戦い、個人的に家庭で、職場や学校でいろいろあると思います。それに対する神様の言葉を与え、この悲しさを通して勝利と栄光と奇跡を表してください。短く祈りたいと思います。祈るとき主は答えてくださいますが、罪があると祈りが手に届きませんので、短く悔やみをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですかって、今素直に具体的に大胆に神様にあなたの願いと求めを言ってください。主はそれに答えてくださいます。天の父様、 あなたの名をたたえます。今一人一人が頭に差し出してこの願いと求めに応え、体を癒し、心を癒し、霊を解放し、問題に対する解決と勝利を与え、神様の御業を豊かに表してください。イエス・キリストの名によって命ずる、癒されよ。イエス様って命ずる、心と体よ、治れ。霊的な束縛を迫って完全に断ち切る。偶像礼拝から来る霊的な力を一人一人の力で受ける。膠原病、糖尿病、統合失調症、また不安神経症、躁うつ病、イエス様って命ずる、癒されよ。不眠症、恐れ、血管注意多動性障害、イエス様って命ずる、治れ。自分が忍耐力がないなと思っている人がいますが、その人はそのことを感謝しなさい。そして神に求めなさい。神に求めるなら神は与えられます。なので心から求めた後、主が与えてくださったことを信じて感謝しなさい。そしてその感謝を成し続けなさい。この忍耐力に関して神様はあなたに神の方法で豊かに与えていかれます。それはあなたの人生を一変させるでしょう。膝が痛んでいる方、神様はそこに触れてくださっています。腰が痛んでいる方は今主はそこに触れてくださっています。腰と膝よ、癒されよ。糖尿病の方が何人かいらっしゃいますけれども、それらの方々はこの薬とともに生活自体をこう変えていくように神様が促しをいただいていらっしゃるので、ある方はそれをなしておられますので、これから大きな神の技を見ます。ある方は生活を変えることを神に求めなさい。その中ではっきり癒しが現れてきます。イエス・キリストって糖尿病完全に癒されよ。心臓の病、イエス様癒されよ。がんよ、消えてんのかな。イエス様、あなたの名を称えます。ありがとうございます。なんか導きっていうんでしょうかね、進路っていうんでしょうかね、そういうことで祈ってる方いらっしゃいますけども、ある方は、あなたの願いは主に届いています。その志を与えてくださったのは主です。あなたは恐れることなく、その志を大切にして大胆に求めていきなさい。なんか自分で判断しなくて神に大胆に求めていきなさい。狭いもんから入りなさいと主は言われます。あなたはその神から与えた志を持って進んでいるとき、神様は狭いもんを示されます。とても自分にはできないと思うんですが、祈りなさい。その時にその狭いもんからあなたを入り、驚くような神の栄光と勝利を見るようになると主は言われます。イエス様、ありがとうございます。ありがとうございます。今日母の日ですけれども、お母さんに関してですね、なんかこう言葉をちゃんと出して感謝をするように促しを受けている人がいます。ちょっと照れくさいなと思ってるんですけど、その人はお母さんに声に出して言葉に出して感謝を言いなさい。それは単に感謝で終わらず、何かそれは非常に深いなんか新しい癒しと関係の出発点となると主を教えます。なるほど。イエス様、ありがとうございます。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。礼を賛美します。